ついに函館監獄刑場で2月21日に死刑が執行されました。その様子が函館新聞に伝えられておりました。それによると岸畑はキリストを信じて以来キリストにしっかりすがっていたため少しも動揺の色なく、死の執行日は全然知らされていないにもかかわらず、その前日、明日はいよいよ処刑されて神の身元に帰るのであると石板に書き残してあった。処刑に立ち会った函館憲兵分隊長、長野津総一郎もキリスト信者の最後の立派なのに驚き、これまで見たことのない臨終ぶりだったと簡単な言葉を漏らした。函館新聞ですよ。なお弟金次は刑場でしきり生阿弥陀仏を唱え、大仁原は信仰に入ることができず、新聞報道では救いのない哀れな最後であったという。その後3月3日付で函館監獄天国から岸畑の最後について死の直前に記した祈りの言葉を添えて書簡が届いた。途中省略して堀内久保という天国、ですね、刑務所の役人であります。その、手紙の中にこの岸畑の最後の祈りが記されております。おお、我が贖いの主、我が救いの神イエス・キリスト様、今我死なんとす。どうか我がこの肉体の死によって何時の見姿を崇拝いたさせたまえ。そうしてどうぞ主よ、我がこの霊魂を迷わぬよう御国へ救い上げたまえ。アーメン。明治43年2月21日岸畑岸太郎。しかしこの浅見先作の、この決死の死刑囚伝道はここで終わらなかったんですね。それはどういうことかと言いますとですね、この死刑囚の遺族のことを、浅見先作は、気にかけていたんですね。世から憎まれてもう極悪非道の悪人として死弾された批判の矢面に立って生きる場所を失った遺族の人々の心中の辛さ、察するにあまりある。浅見はですね、その地、空太駅から深い雪を踏み明けて3日間かかってようやくその遺族が住む、ところにまで到着したそうです。岸畑家では人目を避けるためまかり別市街から4キロも離れた、人里から離れた谷間に、住んでいました。見るからに小さな指宿草小屋であったと。両親と2人の妹と6歳なる息子。浅見が洋服姿で訪ねると驚きのあまり一家呆然として挨拶もできなかった。それもそのはず、5人殺しの家族と聞けば世間の人は鬼のようにつまはじきする。家族の者も人目をはばかり買い物に出るにも日暮れて人影が見えなくなってから出かけていく。岸畑家ではつい10日ばかり前にも子供2人を失ったが、隣人にさえ話すことができないのみならず誰一人として慰めてくれるものはなかった。かかる折に浅見王がつぶさに来訪の理由を述べると、今度はすっかり態度が変わり、歓待至らざるなしという歓迎ぶりであった。浅見王、王というのは沖縄という字を書くんですけど、まだ42歳なんですけど浅見王というふうに呼ばれていたんですね。の来訪は岸畑家にとって天よりの使者のようであった。夕食後、母はまず口を開いて、何の因果でこのようなことが我が家に起こったんであろう、いかに前世に悪事をなしたのでしょうかと問いかけた。これに対して浅見王は、いやそうではない、これによりて神の栄光が現れるためですと答えて静かに黙祷し、キリストの福音を語り出した。信仰の話になって夜が更けて朝になるのを忘れて、 一睡もせずに夜を明かした。昨日までは憂いの雲に包まれていた岸畑も朝になってなんとなく晴れ渡り、両親の顔もにわかに変わって喜びにあふれた。これを見て浅見王は心から主の皆を賛美した。地上の法によって極刑を課せられた者も、しかもセロンも死断し、つばはじきをした犯罪を犯した者、そのため世を忍ぶ身となった家族たちまで何の差別なく、いやかえってそれゆえに神の栄光に恵まれるべきであるとした、このような浅見詮索のあり方は、もしもそれを土着に包括していると、包括して言うならば、あらゆる世間的なしきたり先入観を排した上での最も普遍的な人間性そのものへの土着とでも言えばよいだろうかと、一人の著者は、述べています。本当に人がこのような伝道ということを成し得るのだろうかと、改めて本当に感動と感激を新たにするような実話であります。その後ですね、いろいろな事業をし、言っていくわけですけども、求められるところに赴く浅見であったんですけども、足を痛めてもはや今までのような仕事はできないと観念を決め、57歳の時となっておりましたけども、札幌に銭湯を開くんですね。今の北海道大学植物園のそばにあった錦湯というところで、奥様のヤスさんが番台に立って、浅見はこの燃料の石炭をこうくべるということですね。でも銭湯の仕事もそこそこに、浅見は電動にあちらこちらに駆けずり回って、さまざまな無教会の集まりに顔を出して、そこで聖書の言葉を取り継ぐ。浅見には9人の子供がおりましたので、多分その子供たちもこの銭湯の経営に駆り出されたことというふうに思います。選ぶところがない、庶民の中の庶民として、彼は伝道に励んでいくわけですね。ところが時局はどんどん軍国主義の色を濃くしてまいります。札幌にも軍歌の音高く、大通公園の広場においてある時ですね、ゾッとする風景を見る。これは俵に何か詰め物をし、それを人に見立てて銃剣でえいやーと突き刺す訓練を市民にさせているわけですね。それを見た時に浅見は非常に暗い気持ちになります。かつて日露で味を占めた日本は、ロシアも大国であったけれども、今度は国力15倍と言われている、いや一説には150倍と言われているアメリカに戦い挑むというわけですよね。大和魂があれば勝てると、現にロシアにも勝てたではないか。そのような戦争へと傾く世論の中で、ただ一人、自分だけが戦争に反対するような孤独な思いをあるいは持っていたかもしれません。しかし、アメリカで、排斥された時と比べるならば、今は新婚友は増えて、格段に増えています。そういう中にあって、彼は自分がなすべきことは何かと考えて、機関書を発行することを始めるわけですね。この無教会の人々は教会堂という建物を持たないんですね。そしてその代わりにそのリーダーたる人がですね、機関書を出すんですね。内村鑑三も機関書を出しています。それが聖書の研究という有名なものになっているんですね。お弟子さんたちもそれぞれ皆機関書を出しています。でそういうのをですね、ある評論家は市場教会というふうに言っているんですね。つまり紙に印刷された聖書のメッセージを持ってですね、いろんな遠くにいる方々が 共に同じ思いを持って天に心を向けて神の御言葉を学ぶ。ですから教会の建物ではなくて、それぞれがいるところで、場合によっては家庭集会で、場合によっては個人に信仰の友のことを思いに浮かべながら、そこに機関紙を通して、印刷された信仰の文書を通して、霊的な交わり、祈りの交換がなされていくということですね。アサミは喜びの訪れというものを次々と書くんですけども、発禁処分になります。そこ今度は純福音というので、機関書を出します。これも発禁処分になります。ついに、今度は、この雑誌系というか、印刷紙に大きく印刷したものはダメだというふうに悟って、今度はハガキ通信ということで、雪の下よりということでこれを出していく。でこれがですね、官憲の目に留まるですね。浅見詮索とは何者ぞと、この無教会というものは実に怪しげな、けしからぬ、この異端的なキリスト教なのではないかというふうに目をつけられる。特に官憲の目に留まったのがですね、キリスト再臨の文言だったんですね。キリストが世の終わりに再臨されたときに、王の王となるということは、天皇も、このキリストに従うということか。当時の、軍事政権の日本においては、天皇が荒人神で頂点ですから、天皇の上に神があっては非常に具合が悪いわけですね。このキリスト、再臨のキリストが王であるということを唱えるキリスト教、しかも無教会主義はそれを非常に盛んに唱えている。これは危険であるということですね。折から治安維持法というものがすでに発動していて、この軍国主義に異を唱える者は疑わしき者も罰するんですね。疑わしきは罰せずじゃなくて、疑わしき者は罰する。これが治安維持法です。この二十数年間にわたる治安維持法が効力を発揮していた時代に、この治安維持法の被害に遭った人々、犠牲になった人々は7万人と言われているんですね。全く罪とするに値しない事柄に対して死刑を宣告され、あるいは拷問を受け、また過酷な取り調べを受けるということですね。そして無理やりにその信条を力によって、暴力によってねじ曲げる、その人の心を踏みにじる、志をへし折る、信仰を失わせる、主に主張を心の中から暴力という手段によって追い出す。まあそれは肉体は愚か、精神にも激烈な深い、埋めようのない傷跡を残すような過酷な刑罰がこの治安維持法を口実に下されたわけですね。官憲が浅見詮索に目を留めるということは、もはや時間の問題であるということを本人も、自覚していたんですね。そしてついにその時が訪れます。1943年の7月のことだったんですね。警察官が立ち寄って、聞きたいことがあるから署へ来いといきなりこう連行されるわけですね。そして、調べが簡単に終わるかと思いきや、止まっていけ止まっていけ、もう夜も遅いから、いえ家族が待っております、そんなこと言わずに止まっていけ、半ば強引に泊まっていけと言われて連れて行かれたところは地下の牢獄であったんですね。結局、207日間、そこで過ごさなければならないことになっていくわけですね。しかもその生活というものは過酷を極めるものでした。それは例えば食事にしてもですね、 どんな食事なのか、と言いますとですね、どこかのゴミ捨て場から拾ってきたかと思われるような、その白木の汚れた白木の箱に茶碗一杯ぐらいの外米のくず米、夏は麺のくずを半々ぐらい混ぜ合わせて炊いたものを入れて、おかずにはくず大根漬け見切れぐらいと菜の葉の塩漬けにしたものを刻んで少々入れ、お汁は1日1回、それもやはり大根葉の塩漬けにしたのに湯を注いだのをくれるだけであった。容器といったら犬の餌の碗にもないような、どれもみな半分かけたのに盛るのであるから、初めて入ったものは隅に置いてある便器の周期とこの弁当を見比べただけでもう食べる気がしなくなったというような状況ですね。これは後で入られたところなんですけれども、3畳ぐらいの広さのところにひどい時には7人も8人もいられる。3畳に7人から8人の大の男ですよ。しかも身入れで礼儀正しい男たちではありません。かっぱらいやった、強盗をやった、人に危害加えた、よからぬ風俗の悪いことをしたというような、もう一癖も二癖もあるようなごろつきたちですね。そういう中にこう押し込まれる。そして札幌は冬はマイナス16度17度になる。窓は金網の換気口だけ、そこから遠慮なく寒気が吹き込んでくる。そういう中で、聖書を読むことも本を読むこともできないですね。すべての行動の自由を奪われて、そして同じ房にいる囚人と話をしただけで殴られ蹴られ、そして、そういう時には裸にされて直立不動で何時間も罰を受ける。立っていなければならない。またある時にはその看守が持っているこの鍵の束がありますけども、お前来いって言って連れて行かれた人がいたかと思うと、向こうからバシャンバシャンと声が聞こえる、音が聞こえる。鍵の束でもう顔と言わず、背中と言わず、腹と言わず、殴られているわけですね。帰ってみると青あざで血がだらだら流れてお仕置きされているくるわけですね。まあ浅見王もそういう目にしばしば出会う。人のためと思って助けたことが災いして、お前どうしてこんなことをする。自分のタオルを貸してあげただけでですね、自分のその囚人が着ているその服の袖でもってこの顔を、洗った後拭いてるのを見てタオルを貸してあげた、それがいけないと言って彼もまた拷問を受けるという、ひどい目に遭うわけですね。こんな話をしているともう時間があっても足りないんですけども、そういう中で浅見千作王が残している歌がいくつかございます。踏み読めず話もならず、横にもなれず、ひねもす座る板の間の上。踏み読めず話もならず、横にもなれず、ひねもす座る板の間の上。ですから話もいけない、ね、本読むこともできない。ただただ板張りのその狭いところに正座してなきゃならない。そして、その北海道の冬の寒さが応え、家族はどうしているだろうかという思いの中で、本当に自分がどうしてこんなひどい目に遭わなければならないんだろうか、特に言われのない、その仕打ちを受けた時にはなおさらのこと、主よなぜ自分がこのようなと思った時に、目の前に十字架にかかられ、また御顔と御体に傷を満身に受けておられるキリストの姿が目に浮かんだっていうんですね。そしてイエス様が、キリストが浅見先作に語りかけてくださったように思ったっていう出来事を述べています。私を見よと。 詮索、私を見よ。ああ主よ、かたじけないことでございます。私は本当に元はといえば、どのような神から罰を受けても文句の言えない身、しかしイエス様、神の御子は、一切罰を受けるべきお方でないにもかかわらず、こんなにもむごたらしい刑を受けてくださった、そのお方が我が救い主としていらっしゃるのに、私は少々の苦しみを持ってこのように神様の前に、文句を言うということは恥ずかしいことでございます。悔い改めるわけですね。その獄衆で作った歌が、あの自伝の中に2つ紹介されています。十字架をいともさやかに仰に蹴り、カルバリ近き官房の中、カルバリというのは十字架の処刑場の名前ですね。その意味もドクロという、名前の意味の、丘ですね。そこに主は十字架におかかりになった。十字架をいともさやかに仰に蹴り、カルバリ近き官房の中。それから傑作なのは、豚箱も主共にませばパラダイス。いいですね。豚箱も主共にませばパラダイス。なぜお前はそのようにニコニコしているのかと。看守は、もしかしたら浅見先生君が気が狂ったのかと思ったかもしれないというふうに文献の中に書かれております。そして罠にはめられるような、そのような取り調べの中で、浅見先生君がそうは申しておりませんと言うにもかかわらず、大体こういうことで間違いないだろうと、お前も早く家に帰りたいだろう、つべこべ言ってるとまた1ヶ月2ヶ月伸びるぞというふうに言われると、家族に会いたい一心で、それではそれでようございますと言ったら、それが罠なんですね。つまり取り調べ官が、浅見詮索を有罪にしたいがため の、 その調書という中に、いろんな仕掛けがしてあるわけです。私はそうは申しておりませんと言っても、ここでお前が異を唱えるとさらに伸びるぞであるならば、じゃあ結構でございますと言った、その言葉が証言となってですね、ついに第一審において懲役3年という有罪判決が下るんです。まあ、これはもう罠ですね。結局すぐ返してやるから、すぐ返してやるからと言って、そして調書をお読みくださいって言うと、いや読んでやるからと言って、でも浅見詮索は、皆さんにちょっと申し遅れましたけども、この逮捕された時年はね76歳なんですよ。76歳ですよ。で207日間の拘留を受けるわけですね。拘留です。だから刑務所というか留置場にいられてるわけですよね。監獄にいられてるんですけども、そこはまだ刑期が始まっていないんで、取り調べの段階なんですね。ですから、77歳の記事の年を元旦は監獄で迎えてるんですね。でお前のような年寄りがどうしてこんなとこにいられてるんだと新米の係官が言うと、私はキリストを信じているだけの、その罪でいられているだけでございますと言ったら、そんなことがあるものか、このじじい、お前はとんでもない悪いことしたやつに違いないなんてこう言われてですね、こんなに素晴らしい人物に対してもう罵詈雑言、取り調べ官も若い役人ですよ、浅見にいい加減に言ったらどうだ、もう自分よりも何十歳も若い生意気な係官がそのような暴言を吐くわけです。望む答えが出てこないとまた意地悪をする、そういうことの繰り返しの中で、クリスチャンの家族や、クリスチャンの友が、祈る、心が折れそうなると、柳原忠夫や、黒崎幸吉、というような無教会の内村勘蔵のお弟子さんたちの激励のハガキが家族に届いて、それを家族がまた知らせてくれる、それでまた息を引き返す、まさに信仰の戦いであったんですね。柳原忠夫も 東大教授助教授の地位を追われるというですね、国は大変な時代を迎えていたわけであります。そしてそのような作為的に作られた調書をもとに下った判決は大審懲役3年ということだったんですね。浅見先作はそれはおかしいということで直ちに大審院に上告するんですね。無教会主義の雪辱だというふうに文献には書かれているんですね。雪辱というのは悔しさをこう晴らすという意味で、まあ、今風にとリベンジですよね。リベンジですよね。もう一回やり直して今度は自分の願う結果が出るようにという雪辱を期してというふうに、まあ、恥ずかしめ汚名を注ぐということですね。この雪っていうのは注ぐということですね。というふうに文献には書かれているんですけども、最近の研究によるとその元になった浅見先作の手記が出てまいりまして、そこに書いてあったのは雪辱ではなくて霊辱って書かれていたということが発見できたんです。それはこの田中信政という方の調べによってそのことが分かってきました。霊辱と雪辱っていうのは漢字が一見すると似てますよね。そして誰しもこれは雪辱だっていうふうに慣れ親しんだ言葉から読んでしまいますので、多分写し間違いで雪辱となったんだと思うんですね。無教会主義の霊辱だっていうんです。それはどういうことかと言いますとね、私がこのようなことで罪に陥らされるというのは神様の御霊霊に対するこれは侮辱である、これは御霊に汚名を着せることである、神様の御霊に対して実に失礼極まりないことである、神の霊がを通して書かれた聖書に泥を塗るも判決である、これを私は見すことができない、自分の身はいかになろうとも神様に汚名を着す判決というものを私は、看過することはできないという意味だったっていうことが最近の研究によって分かったんですね。そして、大審院というのは今でいう最高裁判所です。その最高裁判所のこの件に関する担当となったのが三宅正太郎というですね名判事なんですね。この三宅正太郎全集も残ってくるくらいに歴史に残る名判事です。そしてこの三宅正太郎判事はご自身は法華経を信じる仏教徒ではあったんですけれども、非常に腰低く謙遜な人で、取り調べのためにですね北海道まで札幌まで、書記官を連れて浅見先作のもとを訪れます。第一審の元となった調書について一言一言あなたはこういうふうにおっしゃったんですかというふうに浅見王に対して敬意を払いつつ本当に尊敬の心を持って丁寧に敬語を持って尋ねていく。私はそうは申しておりません、私が申したのはこういうことでございますと言ったら、ああそうかということで三宅正太郎は大師の元になったその書類調書が実にいい加減なものであるということを見抜くわけです。こんなことが司法の名において通っていたのかって大臣に対して怒りを燃やすわけですね。そうして大臣を、対して上告をしたわけですから、その判決が下るということですよね。それでもう77以上になっていたその浅見先作が今度は大審院のある東京に出向かなければならないんですね。最高裁判所は東京ですからね。ところが1945年と言いますと、皆さん3月って言ったらねどういう月ですかね。実は2月の下旬から東京の空襲が始まっているんです。そして3月20日はね東京大空襲なんですね。で、実は 東京空襲は合計106回行われているんです。特に一番ひどかった東京大空襲って言われているのが3月、10日だったでしょうか、20日だったでしょうか。それは甚大な被害をもたらしたものとして記憶されているわけですけれども、それ以外にもたくさん空襲があったんです。そして麻美が東京に呼ばれるわけですね。大審院から呼び出しがかかるわけです。しかしその時にはね、高血圧も長いその無理がたたって207日にわたる過酷な取り調べのための拘留とかいろいろたたって血圧が200を超えてるっていうですね、本当に危険な状態であったんですね。ですけれども呼び出しに応えて、彼は三宅正太郎判事もわざわざ来てくださったのだからということで東京に電報を打ちます。死を賭して立つ麻美、死を覚悟してこれから参りますという電報を東京に送っています。そして帝都空襲の中、大神院はほとんどがね空襲で焼け落ちてしまったんです。ところがまだ使えるところが少しだけ残っていた。そこで審理が行われるんですね。びっくりしますね。そして三宅正太郎裁判長のもとで、最後の審理が行われるわけです。そこにここで裁判が行われる、あそこで裁判が行われるっていうふうに情報が交錯しまして、柳原忠夫が傍聴に駆けつけた時にはすでに審理が始まっていたんですね。しかしそこに集ったのは柳原忠夫だけではなくて、後に第7代最高裁長官を務める藤林益蔵というですね、塚本寅司の愛弟子ですね、それから塚本寅司等ですね、そうそうたる人々が集っていたんですね。もちろん後に柳原忠夫は東大総長2期務めますね。それから藤林益蔵って皆さんご存知ですか。無教会のクリスチャンで最高裁長官を務める方です。画期的な判例を残して、それが今重しになっているんですね。地震裁判決に対してこれは宗教であるという意見を最高裁長官として出したんです。ですから、最高裁の15人裁判官がいるんですけど、10人は地震裁は違憲ではないっていう中で、藤林益蔵を含めた5人はそれは宗教であるって言って、しかも最高裁長官の名前によって参考意見を出して釘を刺しているので、今の内閣も藤林さんの意見を無視できない、今そういう状況下にあるんですね。そういう判例を残さしめたクリスチャン の最高裁長官がいらっしゃるんですね。弁護士出身の唯一の最高裁長官です、傍聴していたんですね。そこで、判決が審理がなされます。そしてその後に無罪判決が、下っていくわけですね。それはもう本当に劇的なところで、あります。この、無罪判決の部分のところ、後でちょっとご紹介できればなというふうに思いますけれども、この、大審院判決書、昭和19年第500号という形でこなされて、おりますが、 すいません、昭和20年6月12日大審院第三刑事部裁判長判事三宅翔太郎という名前で判決文が書かれています。すごい名文なんですけれどもね、ちょっと読みにくいところがあります。後でちょっとご紹介したいと思います。そして画期的な無罪判決を勝ち取るんですね。これは注目するべきことは、旧大日本帝国憲法の下でなされた判決だったということなんですね。このことは、非常に特別に注目するべきところではないかなというふうに思われます。そして、浅見が言っておりましたように日本は敗戦をこう迎えていくわけであります。まさに、日本国全土が焦土に化してしまう。そして、浅見先作が剣を取る者は剣にて滅ぶるといったことを多くの人が笑い、場合によってはキリスト教会に集うはずの人々まで、大本営発表を、そのまま信じて、自局をわきまえない戯言という老人だというふうに見なされた時期もあったんですけれども、最後の最後に来て全て分かった段階で明らかになったのは、大本営発表が全て嘘で塗り固めたものであったということと、剣を、取った日本はまさに、剣で滅びてしまったという、その国土の荒廃だったんですね。さて、この、この戦争が終わった後ですね、浅見先作についてちょっと若干触れてみたいと思います。非常に不当な取り調べも受けたわけですけれども、自分を取り調べた係官や官憲や特攻刑事などいろいろいたわけですけれども、彼らを憎むこともなく、また賠償請求することもなく、また恨むこともなく、また自分がその迫害を耐え忍んだことも誇ることなく、彼は淡々とその後の人生を生きていきました。そして求められても自分が苦労したことはよほどのことがあっても語らなかったので、それを田村幸三さんは不思議に思うくらいであったんですね。1945年昭和20年10月、ついに悪名高き特攻警察は解体され、治安維持法が廃止となってまいりました。実はこの名裁判と言われた三宅翔太郎は、この浅見先作を無罪というふうに結論を出したことによって名裁判というふうに謳われたわけですけれども、実はこの三宅翔太郎は多くのケースを取り上げて、全てがこのようになったわけではなかったんですね。治安維持法に照らして有罪であるという判決も実は数多く下しているんです。その三宅翔太郎裁判長がなぜ浅見先作に対してこのように今まで考えられないような判断を下したのかという理由は未だもってわからないんです。ただ一つ言えるのは、浅見先作のもう本当に澄んだ瞳ですね。何者をも恐れないその凛々しさ、すがすがしさ、人としてのその存在の持つ迫力、それに三宅翔太郎は圧倒された。そのような証言はいろいろな方々のところから出てくるんですね。これは大変な人物であると。その、浅見先作の姿の前に ある面ではおののいてたということですね。素晴らしいことだというふうに思います。そして浅見先生は1952年、昭和27年ですね、10月3日十五夜の月が照り輝いて太陽が照っていると思うほど明るいこの十五夜の晴れ渡った月夜に、地上での生涯を終えて召されてきました。天への凱旋ということであります。聖書から一箇所を見て終わりたいと思います。ルカの福音書の21章ですね、9節から19節まで途中飛ばしながらということです。戦争や暴動のことを聞いても怖がってはいけません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、大地震があり、方々に疫病や飢饉が起こり、恐ろしいことや天下の凄まじい前兆が現れます。しかしこれら、全てのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方がの証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。しかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありません。あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。これはイエス・キリストが十字架を前にして弟子たちにお語りになった言葉であります。これはまさに浅見先作自身が経験したことでもありました。彼は故なく迫害され、信仰を持っているというその一点において彼は罵られ、また友と思った人からも売り渡されるような憂き目に遭いました。しかし決して揺らぐことがなかったですね。それは一筋にキリストを見ていたということ、それからまた主に従っていくならば大変な困難やまた苦しみはあるのだということを前から覚悟していたということですよね。私はクリスチャンになりたての頃、ルカのこの福音書の一番最後のところですね、あなた方の髪の毛一筋も失われることはありませんというところを見て、とても喜んだ記憶があります。皆さんもそうでしょ。髪の毛一本も失われないっていうふうに読めば、あ、神様全部守ってくれるんだと思うじゃありませんか。ところがその上の行を見てくださいね。中には殺されるものもあり、私の名のために皆の者に憎まれます。しかしあなた方の髪の毛一筋も失われることはありませんっていうのはね、髪の毛一筋失ってもいいから殺されない方がいいと皆さん思いませんか。ね、髪の毛一筋さえも失われないってところだけ見たら私たち完全に無事だと思うでしょ。ところが前の行を見たら、殺される、憎まれる、引っ張り出される、迫害される、牢に投げ込まれる、弁明させられる、両親や兄弟家族にも売り渡される、友人にも見捨てられるって書いてあるんです。髪の毛100本失ってもいいからこういうことに遭わないようにって私たち思うんじゃありませんか。一体どういう意味なんですか。これはですね、髪の毛一筋さんも失われることはありませんっていうのは、神様は全てをご存知ということなんです。髪の毛一筋さえも失ったかどうか神様は分かるぐらいに全部状況をご存知だから、心配するなって言ってるんです。殺されても心配するな、お前のために天国に一番いいところが取ってやるって言うんですよ。迫害されても心配するな、牢獄にも私が共にいるから。弁明の機会に立たされても心配するな、私がお前に知恵を与えてあげるから、という意味なんです。 浅見仙作はその信仰に、立っていたというふうに思うわけですね。この三宅正太郎はですね、無罪というふうに判決文に書く中で一つ、の言葉を残しています。おおよそ人の信仰は直覚によりて絶対の教師に導入するを本旨とし、理智を積みて到達すべきものにあらず、したがって信仰者の信条には論理の追求を入れざるものあるは、元よりそのところにして、これをもって施策の不徹底を云々するは宗教を知るの源にあらず。よくわからないような難しい文なんですけど、おおよそ信仰というものはね、人間が賢くこの理知的にその理屈を並べて有罪だ無罪だって言えるものを超えたところにあることを、今まで調べた人はなんでこんな簡単なことがわからなかったのかという一括する文なんですね。この三宅正太郎全集の中にはこれほどたくさんの裁判を手がけたにもかかわらず、その判決文が収められているのはごくわずかしかなく、浅見仙作のものともう一つしかないということなんですね。まあ、それほど、の名文として残されました。今日は、浅見仙作のことについて皆さんともに、考えさせていただきました。本当に一筋に、神の御言葉に立って、進んでいった無名の信仰の大先輩に私たちも本当に習うものとせられたいと思います。一言お祈りしてもらいたいと思います。父なる神様、今日は浅見仙作の生き方を通して私たちがどのようになるべきかという本当に強烈な、また一本本当に筋の通った、しかも謙遜なるあなたの真のしもべの真骨頂を見させていただく思いがいたしました。本当に準備をしていく中でも、自分がこのような同じことが取れるだろうかと思ったときに絶対に自分にはできないことだと思うことがたびたびございました。なんという徹底した、なんという素直な、なんという純粋な信仰であることでしょうか。願わくは本当に主にあってこのような信仰者の道を私どもも歩ませていただきたいものであります。単なる非戦ではない、単なる平和主義ではない、聖書は何と語るか、神は何を望んでおられるか、神の御心に逆らうということは実に恐ろしい、ゆゆしいことであり、それは奈落の底、何よりも恐ろしい地獄に自らを突き落とすことに他なりません。しかし憐れみ豊かな神の御心にお受け入れ、それに従い立ち返るということは、極悪の犯罪人もその死の間際において喜びに満ちて天への帰還を喜ぶというほどまでに人を変えうる本当に大きな福音の良き知らせであることを本当に覚えます。私たちがこの福音の素晴らしさにもう一度思いを馳せ、また御言葉を心して読み、共にこの信仰の帯同を、またまっすぐな道を許田島と共に歩んでいく恵みに預かってくださるようにお祈りいたします。この地上での生涯を終えるまで道からそれることなく、私たちが与えられた人生をそれぞれの場と役割に応じて歩み切ることができるように、どうぞ主を助けてください。今日の時を感謝し、この後の昼食の時、交わりの時、また豊かな肉の糧を感謝し、この集会が今日も持てましたことを感謝して、尊き主イエスキリストの名前によって御前にお祈りいたします。アーメン。